こんばんは。
こんばんは。
陽吉の日々暮らし。11月の30日になりました。
はい。
11月の30日ってのは、何ですか、下月曜
日。いや、あ、そうか。11月って30日よ。
そうですね、30日。
はい。はい、あ、そうか。
下月です。
下月です。
はい。
なるほど。いや、でも早いですね。ね、1年ですね。
そうですね。う
ん。あの、年取ると早いって言いますけども。
いや、僕はまだ若いですよ。
いや、でもね。本当にあのね、やっぱり朝起きると冬の寒さがやっぱ違うでしょ。
うん、ね、
あの、ああそうか、もう年末に近づいてるんだなと思うとね、やっぱりちょっと寂しい気になりますけどね。
はい、先はですね、五時、夕方の5時過ぎでも暗いですもんね。
暗いですか。もう僕らでもだからもう明け方に起きなくなったね。もうほら起きたら寒いからさ、
なんでこう
布団に布団の中にその入れようと思ってね。まあでも今月は井出さんも大変だったでしょ。
あ、忙しかったですね。うん、まあ、今月っても11月の半ば、うん、17、18日ですね。
何でしたっけあれ。
嬉野公会堂で、はい、ケアリフォームシステム研究会、
ケアリフォームシステム研究 会
全国大会。
全国大会なの。
はい、第10回目です。
それはすごいね。
はい、全国大会ということで。
あ、はい、やりました。それはその持ち回りでやってますか。
そうですね、持ち、うん、うん、ですね、一番最初は10年前、ですね、うん、10年前かな、福岡でやって、うん、福岡、京都、うん、で長崎、大村ですね、やって、うん、それからどこやったんだろう、北九州、北九州に行って、うん、どこだでどっかに行って、沖縄に行ったんですよ。で、静岡に行って、あ、福岡に行って、静岡に行って岐阜に行って、うん、今回佐賀という。
よく覚えてますね。
覚えてました、ね、一つ忘れて
ました 。まだ若かったか
な。はい、
あ、そう、ケアリフォームってのはどういうことですか。
あの、要は介護リフォームですね。介護リフォーム、
年寄りがいるお家をどう作るかってこと。
うん、あの、まあ、最初はそうやったんですよ。ただお年寄りばっかりじゃないんですよね、うんうん、あの、やっぱり生まれつきとか障害を持って生まれたりとか、中途で事故にあったりとか、うん、病気とか、うん、あと年を取ってからとか、うん、いうことですね。
それはなんかそのコンペとかなんかされるわけ。
あ、この前は今まではですね、事例発表大会ということで、うん、やってたんですけども、うん、今回からやっぱり全国の仲間のその事例発表の中でいいのを賞をあげようということで、うんうん、しまして、まあ、破産したのは私なんですけどね。
うん、はい、すごいじゃないですか。
はい、すごいでしょ。で、今回50全国北海道から沖縄まで、うんうん、50例出まして、それを佐賀大学の松尾先生が、うん、と私会長 の武藤会長の方が、
はいはいはい、
厳選審査して、うんうん、で12例がピックアップされて、うん、でそれを発表
する、ね、発表するわけ。
まあ、ちなみに私は関東省を狙って12例の中に入ってなかったの、うん、関東省。
あ、でも今の時代やっぱり一番そういうところはみんな興味あるよね。
です ね。だからやっぱ面白かったのが全国の事例ですから、うん、いろんな事例が出るんですよね。新築の、まあ、そういう外、うん、バリアフリーの家と、はいはいはい、で大改装の家と、うんうんうん、それとあと例えばトイレとかお風呂とかそのあたりのポイント的なと、うんうん、ピンポイントですね、はい、そういうのをみんな出しました ね。
僕らが住んでるその長崎の町はね、坂がすごいんですよ。
はい、
これでどんどんやっぱ年取っていくじゃん、町が老齢化してきて。で、もうそうするとみんな生活自体がもうできなくなってくるんだね。まあだから、そのせめてうちぐらいはね、そういうふうに、もしできればね、それはね、みんなやっぱ、うん、年取ったらやっぱりその家建てないしたりするの大変だしね、
うん、
それを考えれば、できるだけ早いうちにそういううちにやっとけばいいんだろうね。
綿屋別荘の小原社長にも、はいはい、初日の一番目にちょっと講演1時間ちょっとしてもらったんですけどね、うんうんうん、やっぱその中でやれたのが今ではもうバリアフリーってこと言ったけど、うん、今はバリアフリーじゃなくてもうそれが当たり前なんだという、誰でもその、うん、健常者でも障害を持っても、うん、誰でもこう過ごしやすい、うん、ところを作ろうというなんです、うん、ということを佐賀の知事が言ってたということを小原社長が言われたんですけどね。
いやでも僕らもね、本当何でもない2センチぐらいのその段差で
トイレつまずいたりするわけですよ。
ですね、
これ年取ったかなと思うんだけど、やっぱりでも
足が短くな
っていらん世話です。でもやっぱり本当考えますよね。その2センチでさ転んで怪我する人っているわけよ、ね。
ですね。うん、今から特に冬だから例えば布団、まあ、なんだこたつ、うん、
こたつ、
布団とか絨毯とかですね。
そう。あ、絨毯で転ぶと情けない気持ちになりますね。
ですね。やっぱありますもんね。
そういう研究会が全国大会が終わったわけですね。あ、お疲れ様でしたね。
うん、やっぱちょっとほっとしましたね。
でもね、やっぱりこれからなんていうか、もうどんどんニーズがある世界だから、どんどんね、はい、いいものができてくるといいですね。
そうですね。うん、来年はちなみに埼玉ですね。
埼玉
で第11回やろうということで。
あ、そうですか。
今回はですね、やっぱり情報交換ができたのが一番良かったですね。
はい、なかなかね、この、はい、バーコード入力。井出さんがコーヒー飲もうとしたら僕が聞くんだよね。うん、まあでもね、僕らもまあ、これ、今の秋のシーズンはね、いろいろありましてね、やっぱりコンサートがいろんな形で今頼まれるでしょ。うん、まあ、これから、来月あれですもんね、クリスマスやっぱりね、いますからね。はい、うん、先月でもね、諫早東高がね、
はい、
創立30周年でね、30周年ということは30年当たり前経ってるわけですね。はい、で私はその校歌を作らせていただいて、それが30年経ったわけですね。
はい、
で
校歌作ったんですか。
校歌、校歌、校歌ね、
うん、どういう校歌がありました。お互いしようもない今ちょっと
今だからそれ効果的でしたけどね。ね、30年前にこの風紀久保太郎先生という詩人がいてね、
はい、
その詩人の先生がね、本当ね、効果を作ったんですけども、1番2番3番と普通あるでしょ、
はい、
それの春の章、秋の章、そして青春の章って、この人のね、やっぱりもうすごい詩的なね、世界でもうなんか効果を超えた作品だったんですね。うん、でこれにその音楽をつけろということで、
はい、
まあ、その30年前にできたわけです、
はい、
でそれを30年後の今ね、初めてそのコーラス、東京混声合唱団ね、
はい、
プロの合唱ですよね。それとオーケストラのね、伴奏で、CD を作られたね。僕も知らなかったんで、できてびっくりでですね、
はい、あ、作曲山口修さんってなってますね。
ですか、それどこの人ですか。
でもこれ30年前ったらまだ20、うん、
そうそう20代
ですね。
20代ね。
わあ、すごい、
ね。だから本当に全然もう覚えてないですけどね。うん、でも、ね、それを今回聞けてね、本当に嬉しかったですね。東京のやっぱコーラスでね、
はい、
演奏されてで、ね、オーケストラがついてくるね。
はい、東高に前コンサートとか行かれて、
うん、東高は60周年だったんですね。どこの東？
伊佐
東。伊佐東、あ、はい、行きましたですね。あれ10周年かな、これのかな。
その時はその校歌を作った人はこの人ですよっていう紹介で行かれたんです。
そうそうそう、それとまあまあ文化公演みたいなことだね。今回はかなり校歌の関わりで子どもたちは出会いをね、してもらったみたいですね。校歌作った、校歌作った人大体死ぬんですよ。死んでるんですよ、亡くなってるんです。はやっぱり効果作った人が生きてるということは、まあ面白いかな。いや、作詞
化石みたいな。
いや、ちょっと作詞のね、風紀久保太郎先生が亡くなってるんですよ。
あ、
ちょうど去年かな、もっと前かな、
うんうん、
亡くなってるんですよね。だいたい効果の人ってのは現存しない人が多いんですけどね、こうやってでも私が生きてる時にこういう CD になったら嬉しいです。
そうですね。さっきちょっと聞かせてもらった
けど、ええ、
なんか良かったですね。
そうですか。ぜひね、だからね、高校野球買ってほしくてね。
ああ
、そうそう。
ど
う
も。あ、そろそろ流れます、
ね。流れるんです。はい。
じゃあ、はい、来年はね、伊佐東高校応援すると
期待しております。
はい。
ぜひ
曲の方どうぞ。
はい。
Yeah. ち若き君